はい、聖書の御言葉をお読みします。今日の聖書の御言葉は新約聖書使徒の働き8章の36節から40節です。新約聖書の250ページになります。それではお読みします。使徒の働き8章36節から40節まで。道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、宦官は言った。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして馬車を止めるように命じた。ピリポと宦官は二人とも水の中に降りて行き、ピリポが宦官にバプテスマを授けた。二人が水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られた。宦官はもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアゾトに現れた。そしてすべての町を通って福音を述べ伝え、カイサリアに行った。それではこの聖書の御言葉から、私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうかと題して、赤木先生に解き明かしをしていただきます。
皆さんおはようございます。前回使徒の働き8章からピリポがエチオピア人の宦官に福音を伝えたという箇所を考えました。そのエチオピア人はエルサレムでの礼拝からの帰りでイザヤ53章を読んでいて、ピリポはその聖書箇所からイエス様が罪の許しのために死なれ復活され、すべての人のための救いを与えられたことを述べ伝えたのです。今回はもう一度別の視点から同じ箇所を考えていきたいと思います。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうかという説教題は36節からです。この言葉に非常に重要な意義があります。ピリポから福音を聞いたときにエチオピア人が言ったのはこの言葉です。なぜ私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうかという言葉を使ったのでしょうか。今日はバプテスマの背景、妨げということ、それらのこととエチオピア人が読んでいたイザヤ書との関係との3つのことを考えていきたいと思います。まずはバプテスマの背景です。聖書を読むときにバプテスマのヨハネが施したバプテスマが突然新約聖書の始まりで現れるもののように見えるかもしれません。しかし新約聖書の多くのことと同じようにバプテスマの背景は旧約聖書にあります。モーセの律法には洗いに関するさまざまな掟がありました。例えば幕屋、そして後の神殿の前に旋盤がありました。それは祭司が幕屋または神殿で奉仕をする前に自分の体を洗うためでした。また奉仕の種類によってはその奉仕の後にも洗う必要がありました。それは象徴的な行為で、聖なる神様の前に聖なる清いものである必要があることを表していました。洗いは祭司のためだけではなく、一般のイスラエル人もさまざまな時にこの象徴的な理由で自分の体を洗っていました。生活の中でイスラエル人は遺体との接触、汚れた動物の死体との接触、皮膚病、性行為などのさまざまな ことによってイスラエル人は汚れているとみなされていました。特に死と関係すること、死と関連することによって汚れることが多かったです。汚れは必ずしも罪と直接関係があったわけではありませんでしたが、この清めと汚れの制度は神様が聖なる方であり、神様と清くないこととの距離があることを表していました。そして死はもともと罪によることなので、間接的には罪との関係もありました。イスラエル人はこれらのことによって汚れてしまった場合は、性別された者との接触は禁止され、神殿での祭りの礼拝に参加することが限られる場合もありました。その汚れの原因が解決されたとしても、清められるために時間と水によって洗うという2つのことも必要でした。それでも汚れという概念が罪ともっと近い関係がある場合もありました。そして毎年の秋に食材の日がありました。イスラエルが民の罪によって汚れていたので、その罪の食材もその汚れから清められることも必要でした。そのために大祭司は命を象徴する捧げ物の地を持って行き、神殿の奥に入りました。生贄の命によって罪も死と関連する汚れも清められることを表していました。究極的にはこれは罪の問題を解決できなかったので、毎年繰り返されていましたが、それも神様が定められたことでした。これらのことと新約聖書におけるバプテスマ、洗礼との関係は何なのでしょうか。バプテスマのヨハネは悔い改めのバプテスマを施していました。当時儀礼的な汚れからの清めが強調されていましたが、バプテスマのヨハネはユダヤ人に根本的に人を汚すのが罪であることを思い出させ、その罪からの清めが必要であると教えていました。多くのユダヤ人はヨハネのところに行き、罪を悔い改め、自分の罪を告白し、バプテスマを受けました。そのバプテスマはその罪、そして罪による汚れからの清めを表していました。イエス様が罪の許し、罪からの清めのためにご自分の命を捧げられた後はクリスチャンはイエス様の名によってバプテスマを受けます。キリストの捧げられた命によって清められているものは罪と汚れによってもう神様から離れていないのです。この許しと清めはキリストと一体になることによることであるように、バプテスマはキリストの死と復活によって私たちがキリストと一体になっていることも表しています。さて今日の箇所に戻りたいと思います。エチオピア人はバプテスマを受ける前に何と言ったのでしょうか。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうかと言いました。妨げになると心配することがあったのでしょうか。バプテスマによって自分が清められたものである神様の前に清いものになったと表すことができない理由があったのでしょうか。実はモーセの律法によって定められた一時的な儀礼的な汚れを別にしても、このエチオピア人は少なくとも三つの妨げになることを思い浮かべたのではないでしょうか。 一つ目は異邦人であるということです。この人はユダヤ人ではなく異邦人でした。イスラエルの神が本当の神であると認め、この箇所でも旧約聖書を読んでいましたが、神様が特別に契約を結ばれたアブラハム、イサク、ヤコブの子孫ではありませんでした。エペソの手紙2章11節10節12節に異邦人の状況、そして異邦人とユダヤ人との関係についてこう書いてあります。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施された、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人。二つ目は宦官であるということです。前回考えたように、このエチオピア人はエチオピアの女王の全財産を管理していて、優れた能力と人格の人でした。自分の国では虚勢はその仕事の条件だったかもしれません。しかしモーセの律法では虚勢は厳禁され、申命記23章1節に虚勢された男について主の集会に加わってはならないとあります。今日の箇所の出来事の状況を思い出しましょう。28節に書いてあるように、このエチオピア人はエルサレムでの礼拝から帰る途中でした。このエチオピア人の宦官にとってエルサレムでの礼拝はどんなような体験だったのでしょうか。真面目なユダヤ教の信仰を持ち、礼拝のために国の大切な仕事から休暇の許可を得て、遠くにあるエルサレムまで行き、自分の個人財産で買った高い聖書の巻物を読んでいた人でした。しかし、エルサレムにいた時には、多くの礼拝者と同じように参加できなかったのです。異邦人だったからです。ユダヤ人でも神殿そのものには入ることができませんでしたが、境内に入ることはできました。異邦人は、または清められていないユダヤ人は、外邸までしか近づいてはいけませんでした。そして、この人は異邦人だけではなく、宦官でもあったのです。宦官としては、たとえ、割礼によって正式にユダヤ人になったとしても、宦官としては除外されたのです。この人はエルサレムにいたときに、どんなときより一番自分が阻害されていることを実感したのではないでしょうか。皆さんが祭りへ神殿に近づいたときに、このエチオピア人は遠くから和めることしかできませんでした。それでもその遠くからの和めだけのためにエルサレムに行くほど神様を愛していた人でした。しかし自分に解決できない理由で除外されていました。最後にもう一つの妨げがありました。このエチオピア人だけでなく、すべての人に当てはまることです。それは、罪人であるということです。汚れていないユダヤ人も、汚れた人は、や異邦人より近づくことができましたが、神殿そのものには入ることができなかったのです。祭司でも、入ることができても、多くの聖所には年1回しか入ることはできなかったのです。神殿は 一方で神様がご自分の民と共におられることを表していましたが、他方どの人でもそのままで神殿に入ることができなかったことを通して、人は神様の前に罪人であり、罪人はそのままで神様に近づくことができないことを表していました。ヘブルの手紙10章では神殿の礼拝で捧げられていた生贄に乗って罪が思い出されていたと指摘されています。このエチオピア人は異邦人と宦官として阻害されていると実感しましたが、たとえ儀礼的に清いユダヤ人であっても、同じ礼拝の中で自分が罪人であり、自分と神との間に距離があると実感したのです。ヘブル書10章1節から3節にこうあります。律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができません。それができたのなら、礼拝する人たちは一度で清められて、もはや罪を意識することがなくなるので、生贄を捧げることは終わったはずです。ところが、むしろこれらの生贄によって罪が年ごとに思い出されるのです。このエチオピア人が読んでいた聖書箇所の少し後に、イザヤ59章に3節にこのような箇所があります。あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。実にあなた方の手は血で、指は咎で汚れている。イザヤ書の文脈では、この言葉はイスラエルに対する言葉なのです。イスラエルもそうであれば、異邦人はなおさらなのではないでしょうか。しかし、このエチオピア人がピルポに質問したことは何だったのでしょうか。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。妨げがといえば十分あると思われていたかもしれません。異邦人であるという妨げ、宦官であるという妨げ、罪人であるという妨げがあったのです。しかし、このエチオピア人はピルポから聞いた福音から、かつてそれらの妨げがあったとしても、その福音が真実であれば、これらの妨げがもうないはずだと気づいたのです。前回考えたように、ピルポはイザヤ53章をはじめ、御言葉からイエス様の福音をエチオピア人に伝えました。話し相手がエチオピア人の宦官であるので、ピルポはその箇所の続きであるイザヤ56章、そのイザヤ53章の少しだけ後の箇所によって、もうその福音を説明したのでしょうか。イザヤ56章3節から5節にこうあります。主に連なる異国の民は言ってはならない。主はきっと私をその民から切り離せると。宦官も言ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。なぜなら主がこう言われるからだ。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘にも勝る記念の名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。神様は700年前にイザヤによって異国人にも宦官にも永遠の名を与え、自分の家に場所を与えると約束されて、 ピリポは今一番自分が阻害されていると実感しているエチオピア人の宦官に、この約束も53章に記述されているキリストの死と復活によることであると伝えたはずです。そして名があることは一般的に資産によることだと思われていましたが、自分の子供を作ることができなくても宦官も神様の前に永遠の名が与えられると約束されたのです。このエチオピア人はこれらの約束の成就を自分のものとして受けることができるのではないかと気づき、私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうかと言ったのです。罪人であるという妨げがどうなのでしょうか。前回考えたようにエチオピア人が読んでいたイザヤ53章11節12節にキリストについて、私の正しいしもべはその知恵によって多くの人を義とし彼らの咎を負うとあり、彼は多くの人の罪を負い背いて人たちのために取りなしをするともあるのです。キリストは罪という妨げをご自分によってくださったので、キリストにあるものにはその妨げはもうないのです。さて今日の箇所はどう続くのでしょうか。38節にこうあります。そして馬車を止めるように命じた。ピリポと宦官は二人とも水の中に降りていき、ピリポが宦官にバプテスマを授けた。宦官はバプテスマを受けました。妨げはもう一つもないからです。異邦人でした。宦官でした。遠くから和めるしかできなかった礼拝から帰っているこのエチオピア人は、イエス様の砕かれた体と流された血によって清められ、清い者として神様に受け入れられ、それはバプテスマによって象徴されたのです。罪の許しと清い者になることはユダヤ人の特権ではなく、私たちを含めキリストにある者は誰でも許され清められているのです。キリストにあって清められている者は二度と汚れません。ですからその清めを象徴するバプテスマは律法の繰り返されている洗いのようではなく、一回だけ受けることです。最後に39、40節に宦官の喜びと、このあと続くピリポの宣教はこう記述されています。二人が自ら上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られた。宦官はもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアゾトに現れた。そしてスベレの町を取って福音を述べ伝え、カイサリアに行った。私たちも異邦人、罪人、さまざまな妨げがあったものでした。キリストの十字架と復活によって罪が許され、神様と和解させられたものであれば、すべての妨げから清められたものとして、このエチオピア人のように今からも喜びながら生きていき、生きましょう。そしてピリポのようにサマリアに行っても、砂漠でエチオピア人の宦官と話していっても、突然自分がどこにいるかわからなくても、周りの人にこの喜びの福音を述べ伝えましょう。お祈りします。 恵み深い天皇お父様、あなた様の皆を賛美いたします。あなた様は救いによってご自分の力と栄光を見させられました。あなた様は聖なるお方であり、私たちはあなた様に近づくことができませんでした。しかしあなた様はキリストの十字架、復活、昇天を通して私たちに救いを与えてくださいました。感謝します。私たちが今キリストにあって許され、完全に清められていることをありがとうございます。私たちの周りにも自分にさまざまな妨げがあると心配し、自分に救いがないと心配している方がいます。どうか私たちもピルポのように、すべての人のための福音を述べ伝えることができますように、今もその救いをの喜びを多くの人にお与えください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。